今日は主の御名をあがめますというコーラス久しぶりに賛美したんです。私大好きな賛美の一つなんですけど、どうして好きかっていうと、その歌詞の中にですね、クリスチャン生活のこうほとんど入ってるような気がするんですね。良い時も悪い時も、うまくいってる時も、暗闇の時も、主の御名をあがめます、折り返しがいいですね。主が与え、主に取ってほしくないと思うんですけど、主が与え、主が取られる、主の御名を踏むべきかなって。与えられたものはみんないつか去っていきます。でも、それはさらに良いものを与えるために神様がそうされるんだということを私たちは知ってます。最後に一番良いものって何なんでしょう？何ですか？栄光の体ですよね。御国に行って、栄光の体をいただいて、天国に行くと歌詞が多分変わると思いますね。でも本当に心から神様を永遠に賛美できる、そういう素晴らしい時が待ってます。で、今日はすぐに御言葉を開かないで、ある少し目的がありまして、ジョン・マグナー兄弟に前に来ていただいて、まずお証しをしてほしいなと思ってます。兄弟は、宣教師として日本に来られたんですけど、でどうぞ、今年の4月の13日、NGC の夜の宣教礼拝で、転入会式をいたしました。奥様、美香子姉妹と どうしたんですか？それからソビアちゃんどこにいるのかな、2階かな。もう実はですね、今日は兄弟が本当に嬉しい日なんです。さっき聞きました、3年ぶりに朝の礼拝に出れたそうです。ハレルヤ、感謝します。ですからちょっと終わった
。おはようございます。嬉しいです。こちらこそ。Good morning.
おはようございます。
Nice to see everybody today.
皆さんにお会いできて本当に嬉しいです。
This is a special day for me.
私にとって今日は特別な日です。
I've been waiting patiently for this day.
もうこの日が来るのをですね、もうずっと忍耐して心待ちにしてきました。
I've been blessed to be able to be a part of NGC on Sunday evenings.
もちろん日曜日の夜の NGC 宣教礼拝に、加えていただいて、そのことはずっと嬉しかったんですけども。
But it's important for me and my family to be a part of the morning service as well.
でも、家族一緒で一緒にですね、朝の礼拝にもう一緒に出たいとずっと思っておりました。
So thank you for welcoming us and making us feel loved and welcomed.
もうですから、もう皆様のですね、温かい主にある愛と私たち家族を受け入れてくださっている、そのことのゆえに心から感謝しております。
先生、
どうして私が日本に来るようになったか、牧師から少しお明かしをするようにということを頼まれました。
I have 5 minutes, so put on your seat belts.
5 minutes, 5分ということなんで、シートベルトをしっかり締めて聞いていただきたいと思います。
I first came to Japan in 1985, I believe.
1985年だったと思いますね。日本にやってまいりました。
On a two-week YWAM outreach.
その時は、2週間のユースザミッションの伝道の、旅行で日本に来たわけです。もちろん独身の時です。
And I believe at that time God put a real affection and love and calling to Japan in my life.
おそらく、今振り返りますと、その時に神様が日本に対する愛情というか、そういうものを私の心に与えてくださったんだと思います。
After that, I went back to Hawaii and worked for about a year in YWAM in Kona.
その後で1年ほどハワイに戻って、コナでユースザミッションの奉仕をしておりました。
Same DTS 場所、
一緒、牧師と同じ DTS を取ったその場所です。
So, but a year later I was asked to lead a DTS in Yokohama.
それから1年ぐらいしてから、そこを離れて横浜にやってまいりました。
I was so happy to come back to Japan.
その時日本にもう一度来れたということですごく喜んでいたわけです。
After that finishedI went back to America, my home, Vineyard Church.
そして、横浜での奉仕が終わりまして、宣教活動が終わって、私の母教会でありますアメリカのビニヤードの教会に戻りました。
But Japan, never left my mind. It was always burning in the back of my mind.
まあでも日本を離れてからも、もう私の心の中にはいつも日本のことが離れませんでした。いつもそのことが内側に燃えておりました。
I met Mikako in California.
そしてカリフォルニアで私の妻であります Mikako さんと会いました。
We married.
で結婚したんです。
Had Sophia.
そしてソフィアちゃんが生まれました。
We bought a house.
まあそこで家を買ったんです。
So God blessed us in America.
でアメリカでの私の生活を神様が祝福してくださいました。
But I was somehow discontent in my heart.
でも私の心の中には満足はなかったんです。
I always knew God would bring me back to Japan.
もう何か神様がいつか日本に戻してくださるんじゃないだろうかという思いがずっとありました。
So after about a year and a half of reforming our house,
1年半ぐらいかけまして、ごめんなさい、その家をですね、改装しましてですね、きれいにして1年半ぐらいした後ですけれども、
I said to Mikako, let's go back to Japan.
私は妻に言いました。日本にそろそろ帰ろうじゃないか。
She was shocked.
彼女はショックを受けました。
But she agreed.
まあでも同意してくれたんです。
So we planned to come back to Japan at that time.
そして二人で日本に戻ってまいりました。
And during that season of our life,
まあそういう私の人生をこう振り返ってみましたときに、
there was a verse out of Hebrews 11 that God kept speaking to us.
まあヘブル人の手紙の11章の御言葉を神様が語り続けてくださったわけです。
That Abraham was called to go to a distant land where he didn't know where he was going.
アブラハムは神様に遠くに行くように、しかもどこに行くかわからないでそこに出かけるように言われて行ったわけです。
But God would give him that land as his inheritance.
そしてそのアブラハムが導かれた場所、その地を神様からの賜業として受け取るようにくださいました。
So I believe that we're called to be a part of God's great inheritance in this nation.
まあ、私たちはですからこの日本に戻ってきまして、日本の働き、日本というのが私たちの神様からくださった修行の一つであるということを信じております。
And, I'd like, 先生, if you could read one verse from the Bible, do you have your Bible? 1 Corinthians 14, 26.
第一コリントの14章の12節を開いてください。コリント人への第一の手紙の 14章の26節。
As far as ministry, this verse is one of my life verses and passion for ministry in the church.
教会を通しての神様の働き、私に与えられているミニストリーということを考えるときに、この御言葉が私に大きな意味を持っています。
Could you read that in Japanese, 先生？
皆さんご一緒にどうぞ読みください。兄弟たち、ではどうすればよいのでしょう。あなた方が集まるときにはそれぞれの人が賛美したり教えたり黙示を話したり異言を話したり解き明かしたりします。そのすべてのことを徳を高めるためにしなさい。
So my belief is that when we gather as the church,
私たちが教会として共に集まるときに、
That everyone has something to contribute.
全ての人はその集まりの中で徳を高め合うための何かを神様が与えられているんだということを信じています。
As Christians, we're not spectators, but we're players in the game.
決してクリスチャンというのは、観客席に座って見ている人々ではなくって、そのフィールドに入って一緒にこのプレーをする、そういうものだと信じています。
And that you are all valuable.
それは私たち一人一人にとって非常に重要なことであるわけです。
And have a great contribution to give to the church and the world.
このキリストの体である教会の一員として、キリストの体のために何かができるということ、そしてこの世に対して何かができるということです。
So, my burning passion and vision,
私の内側に燃えているビジョンというのはどういうものかと言いますと、
is to see all Christians become trained, equipped and released
クリスチャンたちが良い訓練を受けて、そして教会から派遣されていくというビジョンです。
To bring the kingdom of God, especially to Japan at this time.
特に今この時代に日本の隅々までそういう人々が派遣されて福音を伝えてほしいと願っています。
So, we feel so fortunate to be a part of this local congregation.
皆さんの教会のメンバーに私たちはさせていただきまして、もうこれは本当に嬉しいことだと感謝しております。
And God has given me a wonderful wife and co-partner to labor together in the gospel.
そしてもう素晴らしい妻が与えられております。このこと本当に感謝しております。
カシバ
で来週は、聖別式を持つことになっております。ご存知だと思いますが、かつて教会として用いられていた建物を私たちが受け継ぐことになります。それをお借りしまして、そこでの働きを始めます。
And we named it Kashiba Family Center.
名前をつけました。カシバファミリーセンターという名前をつけました。私たちは家族との交わりや子どもたちとのこの関わりを通して、その地域に福音を伝えることができると信じています。どうぞ皆さん、来週全員入れるかどうか分かりませんがぜひ午後時間を取ってですね、この聖別式にお越しいただきたいと願っています。
And we look forward to working and laboring with you together.
皆さんと一緒に主のために働きたいと心から願っています。
And thank you for welcoming us.
私たちを迎えていただいて、歓迎していただいて、心から感謝しております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございましたこれからもよろしくお願いします。
もう一度お二人とにも3人です。ソビオちゃんも非常に大きな働きをしてくれておりますが、このカシバファミリーセンター、今はヘグリの方にお家があって住んでいらっしゃって、でカシバの方にまあこう通いながら、時にはそこに泊まってですね、英語クラスなんですけれども、目的は伝道なんですね。この働きをしてくださってます。もう一度兄弟姉妹方に大きな拍手をしたいと思います。祝福ありますように、ね。で今日ですね、このメッセージの前にお明かしをお願いした理由があるんです。それは今日のこの朝の礼拝献金をこのカシバファミリーセンターの働きと必要のために捧げたいと思っております。スタッフ会ではもうすでに決めていたんですけど、皆さんにそのつもりで、後の礼拝の捧げ物をしていただけたらと思います。よろしいですかハレルヤ、感謝します。それでは今日の御言葉を開きます。第一コリントの2章です。2章の14節から3章の3節までをまずご一緒に読みたいと思います。第一コリント2章の14節から3章の3節です。新約聖書の292ページになります。ご一緒にどうぞ読みください。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。御霊を受けている人はすべてのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の御心を知り、主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。さて兄弟たちを、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方には乳を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。もう一度お祈りしたいと思います。主イエス様、この幸いな礼拝の時をありがとうございます。あなたは私たちの思いや計画をはるかに超えて、素晴らしい御業をこの26年間、南大阪福音教会、この RCI のグループの教会の上に成し続けてくださいました。私たちはいろんな思いを持ちますけれども、ただ主の御心のみが固く立つと御言葉にありますように、ただそのことを結果として見てまいりました。多くの主の器たちが排出され、また海外に 宣教師を送る教会として私たちがあなたの恵みによって導かれてきましたことを心から感謝申し上げます。しかし同時にこの日本の国に対する深い愛とまた祈りは尽きることがありません。さまざまな形で私たちは福音を伝えたいと願っています。今回もまた柏ファミリーセンターを通して柏の地に、また奈良県、またこの大阪の南部の地域にあなたの新しい働きがなされようとしていることを覚えて心から感謝申し上げます。どうぞ敬愛しますマグナ兄弟姉妹、またソビアちゃんの上に主の豊かな祝福と油注ぎを与えてください。また私たちもそれぞれ委ねられた場所、その霊的な修行を神様からのものとして受け取って、そして主に仕えていくことができるように助けてください。今日私たちが賛美しあなたに祈りを込めてあなたを崇めましたように、主が与え、主が取られる、主の皆は本べきかなと、一切の栄光をあなたの御手にお返します。皆によってお祈りします。アーメン。今日の実はこのタイトルは御霊に属する人というタイトルをつけました。でクリスチャンになって、しばらくしてまずこのクリスチャンというのは自分につまずき始めます。それは、神様の恵みによって新しく生まれ変わったにもかかわらず、そうでないような生き方をしようとしている自分自身を再発見するからです。しかもそれは何か周りのせいではなくって、自分の内側にそういう人物がいるんだということ、そのことにこの目覚め始めたときに悩むわけです。そしてだんだんとその悩みが深くなって大きくなって、時には非常に苦しむという経験をいたします。実は聖書を読んでいきますと、そういう姿というものが聖書の中には出てくるわけです。今読みましたその箇所の中に、3種類の、人というかその姿が描かれています。まず一つは2章の14節に書かれていますが、生まれながらの人間という姿です。生まれながらの人というのは、まだイエス・キリストの十字架を信じて申請していない、永遠の罪の許しと永遠の命をいただいていない人のことです。で、そういう人は、ここを見ますと、神様の御霊に属することを受け入れることができないと書かれています。それは理性的に合わないからなんですね。もう一つは、神様の御霊に属することを受け入れようとするときには、自分の方がへりくだらなければいけないからです。ですから、その人がいいとか悪いとかいうことではなくって、私の人生っていうのは自分で全部やらなきゃいけないんだというふうに、考えている間は、どうしてもへりくだることはできないわけです。そして、それだけではなくって、神の方法は信じるというところを通して開かれていきますから、それはしばしば愚かに思えるわけです。信じるだけで何が起こるんだというふうに考えてしまうわけです。でも神様の恵みによってへりくだりを経験し、また悔い改めをしてイエス様を受け入れますと、その人は神の子供として新しく生まれ変わるわけです。これが新生の経験です。そしてこの新生した新しく生まれ変わったクリスチャンについて、2種類の人のことが、実はこの3章の1節から出てくるわけです。また2章の、15節にも出てくるんですが、御霊を受けている人で、この御霊を受けている人の中に2つの、種類の人々のことが書かれています。御霊に属する人と肉に属する人です。ただですね、この御霊に属する人というのは、イエス・キリストの救いを受けた人は、原則的には、あるいは基本的には、皆、御霊に属する人、霊の人なんです。これは、ローマ人の手紙の8章の9節から10節のところに書かれています。ローマ人の手紙の8章の9節と10節です。けれども、もし神の御霊が、 あなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。イエス様を信じると聖霊様がその人のうちにおいでになります。ですから、その面から言えば、すべてのクリスチャンは御霊に属する人、霊の人であるわけです。ところがですね、実際のクリスチャン生活という段階に入っていったときに、霊の人、御霊に属する人であるにもかかわらず、そうでない生き方をするもう一人の人の姿が出てくるわけです。その人のことを肉に属する人というふうに聖書は語っております。まあ、3章の第一コリントですが、3章の3節もう一度見ていただきたいと思うんです。まず、3章の2節の1節の後半ですね。肉に属する人、キリストにある幼子にという言葉が出てきます。そして3節には、あなた方はまだ肉に属しているからです、ただの人のように歩んでいるのではありませんかと表現されています。つまり、肉に属する人というのは、神の御霊を受けていながら、まだ救われていない時のその人の生き方、いわゆる古き人、あるいは肉の人の生き方と聖書は呼んでいますが、その生き方を実行し続けている人のことです。まあ、私はこの問題についてずっと考えていて、まあ、最終的にはですね、 100% の御霊に属する人の生き方をできるのはイエス様しかいないんだということを、まあ、そういうのを思っています。ですから、私たちが自分を見て、他の人を見て、あ、この人は肉に属する人、この人は御霊に属する人というふうに分けることはできません。クリスチャンであればみんな御霊に属する人なんです。でも御霊に属する人であるんですけれども、人それぞれによって肉に属する人としての歩み方をしている割合が違うわけです。ある人はイエス様を信じて新しくされているにもかかわらず、もうほぼ 100% 近いほど肉に属する人の生き方をしています。ね、もうもちろん教会にも行きませんし、聖書も読みませんし、祈ることもしません。でもイエス様は信じている、こういう不可解な生き方ができる人々が実際いるわけです。そしてもっと問題なのはですね、その人の思いや考え方や生き方というのは、救われていなかった時とほとんど変わらないような考え方や生き方をしているということです。でもほとんどのクリスチャンはそうではなくって、もう少し肉に属する人の歩み方の割合は少ないかもわかりません。時には御霊に属する人のような生き方をし、時にはそうでない肉に属する人の生き方をするということを繰り返していきます。ですから、私も含めてですね、今日ここにいらっしゃる皆さんは御霊に属する人なんですが、あなたのうちには肉に属する人が存在するということ、まあ多分意義ありという人は誰もいないと思います。でも今日私がこういう話を持ち出したのは、私たちは御霊に属する人ですから、御霊に属する生き方をみんなでしようではありませんかと言いたいわけです。 100% そうできないかもしれない。でもイエス様にしっかり連なってキリストに従う生き方に、新しい自分の献身と生き方を聖霊によって変えていただきたいというふうに願うからなんです。この聖書を見ていきますと、まあ、このコリント人の手紙というのは、まあ、使徒パウロが聖霊に導かれて、まあ、書いたわけですけれども、彼はですね、肉に属する人を悪い人とは言っていないんです。あるいは特別に罪深い人と言ってるわけでもないんです。むしろ彼はまだ幼子のようだと言っています。イエス様を信じて間もない人は、もちろん霊的な幼子なんです。そのいう人のことではなくって、イエス・キリストを信じてもう何年もあるいは何十年も経っているにもかかわらず、未熟な幼子のような 生き方をしている人のことを実は御霊に属する人というふうに呼んでるわけです。でも私たちがですね、例えば鏡の前に、鏡の前に立ちますと自分の姿がこう映し出されます。その時に、ああ今日はもうちょっとセットをちゃんとしなきゃいけないなとかですね、まあ女性であればいろんなことを考えるでしょう。あるいは私もネクタイを締めるときはですね、最後は必ず鏡の前に立ちますね。この自分でそこをちょっとどうもこの位置関係がよくわからないところがあってですね、最終的にこうチェックするわけですね。で、同じように神様の方を向いてイエス様に祈り始めて聖書に向かっていくと、自分の中に救われているにもかかわらず働き続けている肉に属する人の姿が見えてくるんですね。これはすごく大事なことなんです。もし私たちが肉に属する人にどう対処して生きるかということを学ぼうとすれば、自分の中に働いていく肉に属する人の働き方を知らなきゃいけないんです。私も何十年もクリスチャン生活しております。特に牧師という立場の中でいろんな方たちとお会いして見ている中でですね、一つのある原則のようなものがあるということに気がつきました。人は同じような誘惑に負けやすいということです。人は同じような失敗を繰り返しやすいということです。でもそうだからといって必ずそうなるとは決して限りません。ただそういう弱さを持っているということです。例えば、敵がですね、どこかの城を攻めたとして、どこかの城の石垣に、弱い部分があったとすれば、敵は必ずそこを何度も何度も攻撃してくるはずなんです、ね、頑丈なところを攻撃したって勝てないわけですから、弱いところを攻撃します。つまり私が言いたいことは、あなたにとって一番肉に属する人のような生き方になりやすい部分、その部分に対して注意を払うということなんです。例えばもし皆さんが右足に怪我をしたら、体というものはもう何も考えなくても右足をかばうようなこの歩き方や行動の仕方をします。体全体がそういうふうにするわけですね。それはもう知ってるからです。右足に力を入れると痛いぞって、今は癒されなきゃいけないんだってね、関心を払います。私たちの弱さの部分に関してもそうです。クリスチャンの中で最も悲惨なクリスチャンはどういうクリスチャンかというと、その人の心の中に肉に属する人である自分を見出して、キリストにある御霊に属する人のような生き方をしたいという自分との葛藤を経験することができない人です。もっとわかりやすく言えば、イエス様を信じて生きようとして悩むことができる人は幸いな人なんです。でも、それはしょうがないとかですね、人間だからとかね、そういうことで片付けてしまって、一向にその問題について悩もうとしなければ、解決はやってこないわけです。ある時私も考えました。イエス様を信じて、すぐにもう肉に属する人のような部分を全部取ってくださったら、なんと幸いだろうかと思ったことがあります。おそらく皆さんもそう思ったでしょう。でもそうならないんですね。神様は時間をかけていらっしゃる。この肉に属する人を取り扱いながら、その肉に属する自分は十字架につけられて死んでいるんだということを何度も何度も聖霊によって語ってくださいます。でもなかなか信じられません。なぜかというと、実際に働いているからです。でも聖書は先取りの信仰なんですね。先取りの信仰です。で、肉に属する人のこの特徴というものはどういうものなんでしょう。細かい部分においては人それぞれ当てはまる部分が違うかもわかりません。でも大きくいくつかのポイントを挙げますと、私はこういうふうに挙げることができると思うんです。まず一つはですね、見えるものによって行動しやすいということ。見えること、つまり聞くことも含めてですが、感覚的であるということです。そして感覚的であるがゆえに、聞いたことをそのまま鵜呑みにしたり、見たことをそのまま鵜呑みにします。でも私たちは見たことも聞いたことであったとしても、 受け入れてはいけないことっていうのはあるんです。信じてはいけないことっていうのはあるわけです。耳はいつもこう開いておりますから、耳栓をしない限りですね、必ず聞こえてきます。メモをこう開いておかないと危ないですから、道を歩くときいろんなもの目に入ってきます。それはどうしようもないんです。でも聞いたことを見たこと、それを全部鵜呑みにしてしまうと、あなたはその影響をものすごく受けてしまうわけです。まあ今日も朝の礼拝でお話ししましたけど、私たちは二つの耳を持たなきゃいけないと言いました。この肉体の耳と、もう一つは御霊の声を聞く耳です。御言葉を聞く耳ですね。ではでも目もそうなんです。この肉体の目と、もう一つは霊の目です。霊の目や霊の耳というのは、見えることを聞いたことをそのまま鵜呑みにするんではなくって、それを判断して、どれを受け入れるべきか、どれを信じるべきかということを判断、見分けていくわけです。良いものを取り入れます。悪いものは捨てます。あるいは分からないものはそのままにしておきます。しばらく時間をかけます。これはその人の御霊の人、これは新しい人と言ってもいいと思いますが、新しい人が強くならないと、そういう判断というのはできないわけです。第二コリントの4章の18節を開いていただけますでしょうか。コリント人への第一の手紙4章の18節です。ご視聴どうぞ。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。特にこの日本語の訳の中でですね、見えないものにこそという言葉が入ってますね。強調されてます。見えないものにこそ目を留めます。物事というのは必ず原因があります。何かそこに表に現れていない、まあ出来事や考え方やそういうものがあるわけです。まあ私たちは表しか見えませんし、聞こえたこと、聞こえてきたことしか、まあ耳に入らないわけですけれども、クリスチャン生活の中で学んでいく一番大事なことが絶えずここにあるということを知っていただきたいんです。見えるもの、これは聞くことも含めてですが、見えるものによって行動してはいけない。感覚的に応答する、そういう習性、感覚的に応答すると私は急がせられたり、何か不安になったり、ね、あるいは貪欲になったり、いろんなことが起こってきます。そうではなくって、目に見えないものを見なきゃいけない。むしろ目に見えない方を見なければいけない。御言葉に目を留めるときに聖霊がその助けをくださいます。ですから肉に属する人の一つの特徴は、見えるものによって行動を起こしやすいということです。二つ目はですね、愛によってではなくって、自分の価値観を優先するということです。愛によって自分の周りや起こってくること、出来事、この経験していく出来事というものを考えないで、自分の価値観を絶えて優先していきます。自分の考え方、自分の経験、自分の今の状況、それを優先します。そうするとどうなるんでしょうか。アダムとエバが罪を犯しましたね。そして彼らの中に肉に属する人が実は入ってきたんです。罪の性質が入ってきた時にそれが起こったんです。その時に彼らがこの行動を起こした肉に属する人の現れ方というものは非常に興味深いです。創世記の3章を開いてください。まあ、2つのことだけをそこから取り上げたいと思うんですが、3章のまずですね、8節です。3章の8節、はい、どうぞ。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。肉に属する働きの特徴の一つがここに出てきます。主の御顔を避けたということ。まあ、私たちはですね、園の木の間に身を隠したということが まず思い浮かぶかもわかりません。でももっと大事なことは、身を隠したことじゃなくて主の御顔を避けたことなんです。つまり神様の臨在に出会うことを恐れた、神の光の中に自分のしていることや自分が今考えていることや自分の願っていることをそのまま持っていくことを恐れたということです。エペソ人の手紙の中に、光の中に出されたものは皆光となると書かれています。私ある時その御言葉で非常に力が与えられました。聖書はあなたのやっていることを正せとかですね、それをこういうふうに変えようとは言ってないんです。一番最初に私たちに求められていることは、うまくいっていてもいなくてもそのまま光の中に持ってきなさいと言ってるんです。昔ですね、ある、友達のお家を訪問したことがあります。その方は確か3人息子さんがいらっしゃったように思うんです。ほとんど年子のようなですね。でそれをご両親といろいろ話をしているときにね、こういう話をなさったんです。兄はいろんなこう学校の宿題とか工作とかやるでしょ。もううまくいかなくてもないときは一生懸命頑張ってる。そしてね、すぐ聞きに行くって、お父さんこれどうしたらいいと、ね、弟の方はもうできなかったらそのまま持ってくるそしてこれやってよ。真ん中の子は必死になって一生懸命一生懸命やってる、ね、助けてって言わないんですよって、もうそれを見てるといじらしくてねって。私は非常に心にそのことが残ったんです。ずいぶん昔聞いた話なんですよ。今私はこの振り返って、この自分のクリスチャン人生の中で一番実はやってはいけなかったことは、その2番目の弟の姿ではないかなと思います。人の目にそれは良いように映るかも分かりません。もう助けも求められて一生懸命自分でけなげにやってる、でも解決はできないんです。一言、これお父さんどうしたらいいのって、お母さんこれどうしたらいいのって言えば解決が、知恵が与えられるのに、それをしないで一生懸命やってる、けなげかも分からない。でも非常に何というかかわいそうな姿だと思います。神様の臨在から身を避ける人の姿はそういうふうなものなんです。もう神様あなたに頼れることができなくなったんで、私はもう自分で一生懸命やりますから、もう OK、 そして一生懸命、ね、肉の働きは自分の生き方を主張し続けます。自分の考え方や判断の仕方を主張し続けるんです。だから神の臨在から避けようとするんです。そうするとその結果どうなったんでしょうか。もちろん彼らは神から身を隠したんですが、もう一つのことが起こりました。12節です。この3章の創世記ですが、一緒に読んでください。使徒は言った、あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたのです、くれたので私は食べたのです。責任転嫁ですで神様がくださった最も素晴らしいものをさえ文句言いました。あなたがそんなものをくれるからこうなったんですよ、文句言いました。他の人のせいにしました。環境のせいにしました。イエス様がおっしゃったように、他の人の目の中の、まあ、ゴミは見えるんだけど、塵は見えるんだけど、自分の中の目に中にあるもの見えない。これは人間の愚かな姿ですね。決してその問題や物事というものを、私はそのことについてどうあるべきなのかということを考えるようとしないわけです。そこをいつもそこになるとスッと避けるわけです。いやあの人が、いやこの人が、いやああいうことが起こって、いやこういううまくいかなくって、あなたはそのことについてどのように信じ、どのように祈り、どのように神の前にへり下っていこうとしてるんですかという、この質問をいつも避ける。そうすると自分の価値観が優先されてくるわけです。ヘブル人への手紙の、5章を開いていただけますでしょうか。ごめんなさい、ヘブル書じゃなくてガラテヤ人の手紙です。ガラテヤ書の5章です。 5章の6節です。ガラテヤ人の手紙5章の6節、一緒にどうぞ。キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。私たちがいろんな物事について考え判断し、あなたが人生を歩んでいく中で、愛によって働く信仰というものを態度優先しなければいけないということです。しかし肉の人はあなたの価値観を優先させようとするんです。そしてその結果、もう一つのことが現れてくると思います。それは人々の評価を気にするということです。周りの人々がどのようにそれを評価するのかということを気にしてしまうわけです。この同じガラテヤ人の手紙の中で一章の10節の中に、パウロはこのガラテヤの教会に対して非常に厳しいことを語っています。ご一緒にどうぞ。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、いや神にでしょう、あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。このコリントの教会というのはたくさんの問題がありましたね。偶像の問題、食べ物の問題、結婚の問題、性的な罪の問題、それから賜物の混乱の問題、もういろんな問題がこの第一コリントの中に出てきます。まあそれはコリントの教会というのは異邦の地に建てられた教会であったからです。しかもたくさんの人々が導かれて救われた教会であったからです。まあ人が増えるということは問題が増えます。いろんな種類の違った問題というものが入ってきます。パウロはその中でコリントの教会のクリスチャンに対して一番言いたかったことは何なんでしょう。それは具体的な問題をあれこれと解決する以前に、あなた方が御霊に属する人としての歩みをすることが一番重要であるということを語っているんです。第一コリントに戻りますけれども、この2章の15節と16節の中で聖書はこう語っています。御霊を受けている人は自分のことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の御心を知り主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。一言で言えば、あなた方の中にキリストの心が宿り、そしてそのキリストの心が成長するならば、あなた方は自ら判断できるんだと言ってるんです。でも御霊に属する人としてのキリストの心が成長していないと、外側の見えること、聞くこと、感覚的なことに振り回されてしまうんです。そしてこの世の常識と言われているものが、その人の霊的生活の中心に入ってしまうんです。皆さん誤解しないでください。常識が悪いとか間違ってると言ってるわけではありません。そうではなくって、あなたの霊的生活の中心は常識ではなくって御言葉でなきゃいけないんです。アーメンでしょうか。そうでなければ私はクリスチャンの意味がないんです。常識は大事なことです。でも御言葉が最優先です。その次に常識が来るんです。この常識というもの、いわゆる一般的な常識というものが本当の意味で成長するときに、その人の人格やその人の品性というものが必ず変わってるはずなんです。変えられてるはずなんです。でもそれはどこから来るんでしょう。御言葉から来るんです。私が御言葉の真理の光に照らされて、聖霊によって取り扱われて、時には泣くでしょう、時には心砕かれるでしょう、時には何か辛い経験もするでしょう。でも主よ、私はどんな時にもあなたに従っていきます。この信仰がその人を変えていくんです。そして天から来る上からの喜びと平安と、そして希望がその人の心に満ちるようになります。それはキリストの心を持つことです。子供たちに私たちは時々言うでしょ。何かあったらね、イエス様がどう、イエス様だったらどうなさるかって考えたらいいよって言います。イエス様だったらどういうふうな選び方をするか考えたらいいよと言います。でも大人はどうなんでしょう。 私たちこそそうしなきゃいけないんじゃないでしょうか。肉に属する人は亡くなるわけではありません。でも彼の居り場所があるんです。彼の肉に属する人の居り場所にその彼を戻すことです。その場所は十字架なんです。十字架です。最後にガラテヤ人の手紙の御言葉をもう一箇所だけ開きたいと思います。ガラテヤ人の手紙の5章の24節です。ガラテヤ書には3つのこの十字架が出てきます。でもその一つをこの最後に読みたいと思うんです。5章の24節です。ご一緒にどうぞ。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまなの情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。キリストイエスにつく者は自分の肉に属する人ですよ、をさまざまな情欲や欲望とともにと書いてます。肉に属する人がさまざまな情欲や欲望というものを求めるわけです。求めるわけでしょ。その一つ一つの問題を解決しようとしてもダメなんです。根本は肉に属する人の生き方なんです。その人は十字架につけられているんだということを認めなさいと言っています。そしてそこにあなたの感じていること、聞いたこと、あるいはあなたの判断力、そういうものを絶えず置かなければいけないんです。十字架のないクリスチャン生活、十字架に古き人がつけられていないクリスチャン生活は、まさに肉の人のもう、なんていうんですかね、舞台だと思いますね。肉の人が堂々と踊り、そして何か行動を起こしています。私たちはそれに反対します。そうじゃないんだということをもう一度宣言します。肉に属する人は十字架におるべきです。今日あなたの中に働いてくるその肉の人に対して命じてください。あなたは帰るべきところへ帰りなさい。あなたは御霊によって歩んでいる私に対して一切口出しをしちゃいけないって。あなたにはそういう権利がないんだと。私はキリストに従うんだ。お祈りしましょう。アーメン。今しばらく一緒に祈りたいと思います。どうぞ皆さんそれぞれが神の前に出て祈ってください。主よ、聖霊様、あなたの光を今一人一人の上に特別に照らしてください。私たち一人一人があなたの光の中で隠れたり逃げたり、そういう必要が一切ないことを感謝します。あなたの前に明らかにされる自分自身の姿、それは恥ずかしい姿です。罪深い姿です。愚かな姿です。しかし御子イエス様の血が私たちを清めてくださり、一切の不義を許してくださり、聖霊による新しい命が癒しと回復を与えてくださったことを心から信じます。主の皆をあがめます。アーメン。感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。もうほんのしばらくだけもう一度考えながら主の前に出てください。あなたのうちに働く肉の人の働きはどういう働き方が多いんでしょう。そのことを教えていただきましょう。そしてそのことを心に留めましょう。そうすればそのことが起こってきたときにすぐにあなたは気づきます。そしてあなたは命じます。十字架に帰れと。アーメン、アーメン。イエス様を信じる人は御霊を受けています。聖霊の命によって生かされています。そして主はさらに願っていらっしゃいます。聖霊によって生かされている人が聖霊に導かれて歩むように、御言葉に導かれて歩むように。アーメン、アーメン。今日イエス様の御名によって一切の肉の人の働きに口を閉ざせと命じます。その手の技をやめようと命じます。 お前は十字架につけられたものだということを宣言します。ハレルヤ、感謝します。聖霊様ご自身が私の一人一人の思いと心を清めて、十字架の道をしっかりと歩むことができるように導いてください。主の油注ぎを宣言します。アーメン、感謝します。アーメン。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今イエス様に大きな拍手をいただきましょう。ハレルヤ、感謝します。主に栄光を返します。